きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日はオイシックスラ大地株式会社代表取締役会長の藤田和義さんに、植えることのない世の中をと題しまして、当 NPO の理事長の藤原直也がいつものようにお話を伺いたいと思います。藤田さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はお忙しいところを、対談にお越しくださいまして大変ありがとうございました。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。実は私、藤田さんのお名前は子供の時から存じております。今から45年ぐらい前、大地を守る会を始められましたですね、はい、あの当時私はまだ子供だったんですけども、その大地を守るというそのメッセージがすごく強烈に、響いたのをずっと覚えておりまして。
そうですか。
はい、私の知人もあの今ラディッシュ坊やとかね、はい、こうやってる方が何人もいらっしゃいまして、ああこうやって息づいてるんだと、なんか本当にその先端的なこの新しい動きはもう今我々の日常生活に定着したなと、このまあ半世紀弱ですね、しみじみと実は今こう思っておりましてね。オーガニックってあまり特別なもんじゃなくなりましたよね。ごくごく皆さん普通になんかオーガニックなっていうことを考えることができるようになったっていうのは、なんか私と時代も進んだなとしみじみさん思っておりましてですね、まあ当然これからまだまだ課題もあるんでございますが、まあ今日はそのずっとねこの大きな流れとともに、時代を切り開いてくださった藤田さんにお話を伺いということで、楽しみにしてまいりました。で今日は特にですね、植えることのないというですね、まあ、すごくその衝撃的な言葉をこう伺っているわけでありますけども、まず今どんなお仕事をされているか簡単にそのご紹介いただくところから始めたいと思うんですが、はい、いかがでしょうか。
まあ、あのオイシックスラ大地という会社は、現在はあの、全国の農家の人たちに農薬や化学肥料を、まあ、なるべく使わない、まあ、安全な農産物を作っていただいて、またあのそういうものを原材料にした加工食品、例えば味噌とか醤油とか、まあ、あのいろんな加工食品ですけど、まあ、そういうものを作ってもらって、そういうものを都市の消費者の、まあ、玄関先まで宅配をするという、まあ、事業をやってます。で、まあ、ブランドは3つございまして、大地を守る会というブランドと、それからラディッシュ坊やというブランドと、オイシックスというブランドと、まあ、それぞれあの基準が違うんですけど、まあ、お客様とか生産者もちょっと違ってるところもあるんですけど、一応は社会に向かっては、まあ、3つのブランドで、そういう食べ物、安全な食べ物を、まあ、消費者の玄関先まで宅配するという事業を行ってます。
はい、はい、ありがとうございます。あの一番初め、45年前、大地を守る会というのが始まると思いますが、はい、その一番初めにその、まあ、言ってみれば安全な食というものをこう目指された、うん、そのきっかけというのはどういうところになったんでございますか。
そうですね、まあ、あの私はもともと岩手県 の農村の生まれですので、はい、あの高校の頃までは農村にいたわけですね。ですから、まあ、農業ということについては、まあ、いささかこうなんていうか親しみがあると言いますか、その当時の現状をよく知っていたわけですけど、はい、まあ、あのちょうどこの大地守る会が始まる前後には、私はあるところの出版社に勤めておりました。でその時にその、まあ、いろんな本に触れたりしましてですね、まあ、一つは日本の農業 の農産物に、農業に大量 の農薬や化学肥料が使われていて、まあ、そういうことがこう実は戦後の農薬化学量の使い方が、あの農業の生産力を高めるとか、農家の人たちが、まあ、辛い労働から解放されるというようなことになって、まあ、非常にいい側面もあるけれども、しかしその裏側にちょうどこう高度経済成長の歪みみたいなことが議論されるような時代に差し掛かったわけですね。今から45年ぐらい前に。で例えば食品公害とか大気汚染とか、いろんなことが起こり始めているときに、農薬中毒とか農薬の公害の問題が、まあ、いろんなところで言われるようになりました。そのときに、まあ、自分の、まあ、あの予定立ってる基盤といいますか、いうようなことと重ね合わせて、まあ、農業ということにちょっと関心を持ち始めて、まあ、あの農薬を使わない農業が可能ではならないだろうかというところからあのスタートしました、ね。
あ、そうですか。あの元々農家のご出身ということで、はい、農家は、ね、戦後は本当にその 人を守りかけないで戦前みたいに農業生産できるようになったわけでございますが、農家にとってこの日本の戦後っていうのはどんな今日まで流れてきてるんでしょうかね。
そうですね、まあ、もちろんその戦前なんかは例えば地主と土作の問題とかであって、はい、農地改革というものを経ながら、はい、日本の農家は少しずつこう自立農家に変わっていくわけですね、はい、でまあ、そういう過程で農業協同組合というようなものができて、はい、ある種のこう、日本で言えばこう社会主義的な、はい、共同組合主義的なものが農村に根付いていって相互扶助の形になっていったわけです、はい、でももっとこう豊かになりたい、もっと楽になりたいというようなことは、これは農業の分野だけではなくて日本の産業あらゆる分野がそういうふうな方向を目指していきますね。それが高度経済成長に向かって入っていく時の形です。でしかも農村からは都市 の、 こうあの、まあ、高度経済成長を支えるためには農村の次男坊三男坊を安い労働力で都市へとこう送り続けるような時代が来てたわけです。そうすると農村には働き手が少なくなりますね。で働き手が少なくなった分だけ今度は機械化したり、あるいはこう単一化したり、それから虫や病気を防除するためには薬を使ったりというや肥料もこう昔のように手間のかかるこう家畜の糞尿を使った肥料ではなくて化学肥料を使うというようなこう手間がかからない農業に変わっていきますので、そういうふうにして農家の人たちはどんどんこうある意味じゃ解放され楽になり豊かになっていったわけですね。ところがあるところまで行った時にこうまあその近代農法というのはある一定のところまで行くと行くまでの間は非常にこう高くこう生産量が上がってきますけど、土が化学肥料や農薬を使いすぎますと土がだんだんダメになってきます。生産量がある一定のところで止まり始めますね。でそういうようなこととか、それから、まあ、農薬公害とか環境問題にだんだん意識が高まっていくと、そういうことは一体どうなのかというようなところで、農家の人たちは、まあ、こう今までの経口度経済成長の流れの中ではうまくいっていたのがどこか壁が当たる。しかも、そういう親たちがあまり今度は希望が持てなくなってくるような産業になった農業を、まあ、愚痴を言ったりですね、声援が悪いとか農協がダメだとかって言っている親たちの背中を見ると、まあ、親の後を継ぎたくないなとかですね、それから自分、まあ、高校の頃までは自分が成績が良かったのに農家の長男なのにやむを得ず農業をやってるけど、自分よりもあまり成績が良くなかった人が、都市に行ってサラリーマンだって、そちらの方が豊かな給料が多く取っていると、でそういうようなことに対するこう不平不満というようなことも、まあ、農業全体がこう産業として自動車を作るような産業と米を作ったり野菜を作る産業とでは競争になりませんので、まあ、そういうような環境で、はい、まあ、農業というものが全体的にこう社用な農業産業になっていくというようなイメージを農家の人たちは持っていったと思います。
なるほどね。逆に今その取引先の農家さんのようにですね、有機農業、はい、アンゼラ農業を真剣にやっておらっしゃる方っていうのは、逆にどういう発想と行動でそういうふうに変わっていかれたんですか。
まあ、そういうこうある意味ではこう農業が魅力のない農業というか将来の希望がない農業というようなことに対するいろんな形のアプローチがあるわけですね。もっと魅力があるためには自分のやってることをちゃんと評価されたい。例えば野菜を作っても米を作っても農協とか市場に持っていけばその評価のあれはたったの価格だけになってしまいますけど、しかもそれは自分の努力と関係なく値上がりしたり値下がりしたりっていうようなことが起こって、それをそういう価格だけ数字を見て一喜一憂するわけですね。でももしこれが農協や市場ではなくて直接消費者とつながったら、あなたの作ってくれたほうれん草は本当に美味しいわよとか、去年作ってくれた米よりも美味しいわねっていうのは、そういうことはある意味では農家にとっては自己実現ですし、それから自分の子供がアトピーの子供を抱えているお母さんなんかからは、あなたの作ってくれた人参とかジャガイモを食べさせ続けたら子供のアトピーが治ったよって言われるようなことがあると、これは価格だけではない喜びを 感じますね。まあ、そういうような形で有機農業に関わっていく人もいるし、それから、まあ、もちろんもっと哲学的に、うん、安全のもの食べ物っていうのはもう本来もともと健康なんだから、あのそういう、こう農薬やあの使いすぎなんていうのはやっぱりこう人間としてそう誰が食うかっていうことが分かったら、はい、そんなものはまくことはできないっていうようなつもりでやる人たちもいるし、
なるほど、
そういうこう、まあ、もっと言えばあの独立自衛で 農協から自立して、はい、まあ、自分の力で農業をやっていこうっていうような、うん、あの若者たちもいるので、まあ、いろんなアプローチの仕方ありますけど、うん、ほとんどはそういうやっぱり自分の生き方と職業としての農業を、うん、あのどうやったこれからやっていくかっていう観点で有機農業に転換してきたと思います、
ね、ああなるほどね。今おっしゃられたその直接消費者の方から声が届くっていうのは現在のこの農協を使ったシステムでは、まあ、基本的にはあまりないですわね。農協に全部出荷して、
そうですね、
流通が入ってっていうのになりますと、
そうですね、まあ、はい、あのまあ、もちろん努力しているところも農協もないわけではないですけど、はい、ただやっぱりこう農協さんの場合はこう平等でなければいけないので、例えば、みかんの農家でも、はい、もうほとんどこうその単位でどこそこ産みかんっていうこととかいうことで、その一軒一軒の農家の人たち の、まあ、畑とかね、いうようなこと、農家の人の努力はそこに表現されないですね。
そうですね、はい、まあ、そういう意味で言いますと、その本当にこう農家とそれから食卓、畑と食卓が直結することで、まさにこの新しいそのエネルギーが農家の声にも湧いてくるんだというところでしょうかね。
そうです。それと、まあ、あの価格の問題でも私どもは最初に、はい、あの気をつけたのは、農家の人たちは確かにこうあの値上がりしたり値下がりしたりっていうようなこう、うん、市場の価格が、まあ、乱高下するときに高いところに行けば喜ぶわけですね。しかし安いところに行くとな、まあ、落ち込んじゃうわけです、でもそうい こう博打的な農業ではなくて、うん、こう農家の人たちが一定の価格を保証されたら、はい、まあ、僕らが一番最初に考えたのは、うん、まあ、あの農業をやっていても自分の子供が成績のいい子がもしいたら、うん、大学ぐらいまでは農業を職業として大学に子供を行かせるぐらいの収入はみんなで保証しようと。
ああ、いいですね。
で、まあ、そうすると大体、まあ、あの 今までの農家の例えば野菜の値段でも、うん、あのまあ、1割か2割ぐらい高く買ってあげるっていうようなことと、うんうん、それからその、あの、まあ、品質のこう規格で例えばキュウリだったら27種類ぐらいの規格があるんですけど、そういうものを例えば上中下みたいな、うん、あの3段階ぐらいにするとこう、うん、パートさんが取ってこういちいちこう規格を通りに入れるなんていうことをしなくてもいいので、うん、その分の手間が省けるとかですね、はいはい、それからきれいに化粧しなくても、うん、あのそのままあのコンテナに入れて持ってきてもらったらいいとかっていうような、その価格を下げるようなことのコストを下げる努力なんかをする、そういうことで、まあ、農家のせいあの収入の少しずつこう保証していくというようなことを手がきました。でそうすると、あの農協に出したり、それから市場に出したりするよりは、価格は一応は1年間安定してますので、ですからあの来年どういう農業をするかとかいうようなことに対する計画も立てられるし、あのもちろんあの大儲けすることはないかもしれないんですけども、暴落することもないので。農家の生活はある程度安定するって、はい、そういうことを目指したんですね。でそのことで、まあ、はい、農家の人たちは、うん、まあ、安定する農業ができて、はい、仲間たちが増えていったというふうに思います、ね。
なるほどね。一方その消費者との関係はどのようにして築かれていくか。
消費者の人たちはあの、まあ、今の、 あの文脈から言うと、その安全なものを食べるというようなことは一つの価値である、つまり価格も非常に価値なんですけど、しかし 安かろう悪かろうという農薬がたくさん入っているような農産物を例えば子どもに食べさせ続けて、それで自分の子どもがそういうアレルギー体質とかアトピーになって、後になって医療費がかかるよりは、あのそういう安全なものをしかも美味しいものを食べることによって体も元気になるし、まあ、豊かになるというようなことが、まあ、安全性に関心を持つ人たちはそうですね。それから農家の人たち、自分が食べるものを 誰が作ってくれたかというようなことは、あのなんていうか人間のこう 食べ物に対する気持ちとしては命に対する気持ちとしては非常に大切なことで、はい、この大根は埼玉県 の、 吉田醸造さんが作った大根だって思って食べるとかね、
はい、
このトマトは福島県 の、 佐藤英治さんが作ってくれたトマトだっていうふうに思って食べることがどんなにこう豊かなことかっていうようなこととか、それから必要であればそのトマトを作ってる農家の佐藤英治さんのところに週末に子供を連れて訪ねていってもいいんだと、あるいは週末に農家の人たちが私の家に訪ね、仲間たちと一緒に家に訪ねてきてくれて、それでその佐藤吉田重蔵さんが大根、こんな大根俺は作ってんだよとかね、うちの大根の畑の脇にはお墓があって、それは我が家のお墓だけの墓なんだけど、先祖代々その俺の畑で働いている様子見てるので、むやみやたらに農薬なんか負けないんだよなっていうような話をこうお母さんたちにしてくれると、そういうことがこう気持ちのつながりで美味しくいただいたり、ありがたく食べることができるという、それは今までの 農協や市場では、あるいはスーパーマーケットではなかったような、
はい、
ある種 の、 自己完結というか、はい、いう世界を作り出したんだろうなと思うんですよね。
なるほどね。ある意味で言うとこう双方向のコミュニケーションがあるということですね、
はい、それはまあ今のこうネット社会とか、はい、まあ、ネット社会も少しありますけど、でも、はい、そうい う、 こうある種の分断された社会とは違う、まあ、効率は悪いけれども、しかしこう温かみがあるこう、なんか食べ物の世界、
温かみがあるだと、はい、いい言葉ですね。
でそれが、まあ、一定程度の消費者の支持が得られたと思います。これはまあ日本中全体がそういうふうになるのは、私どもはずっと少数派で生きてきましたので、なかなかそれはできませんでしたけど、しかしそういうようなことにこう温かさを感じ、自分の子供もそういう世界で食べ物を食べ物を考えるというような子供にしたいという人たちの支持は得られたんですね。
なるほどね。今藤田さんのツイッターをですね、こう拝見するんですけども、毎朝の朝ごはんがずっと紹介されておられまして、なんか決してその派手ではないんだけども、なんか一つ一つこう、まあ、しっかりとこうなんか材料も書いてありましてですね、それからお料理されてると毎日毎日こう出てますですね。ちょっとそれご紹介いただけますか。
まあ、私はなんていうか、子供が小さい頃からもう、まあ、忙しくてですね、夜は、まあ、外でいろんな人と食事をしたりして、子供と接触する機会もなかったし、だけども朝ごはんだけは子供と一緒に食事をしようっていう、家族で食事をしようっていうふうに決めておりました。
で
それともう一つはですからこう、一日の栄養の基本的なところは朝ごはんをちゃんと食べるということで、まあ、昼ごはんもし忙しくて食べれないとか、夜はただの単なるお酒だけであまり正しい食事をしないということで行ったとしても、朝ごはんをちゃんと食べてると体がしっかりするというふうに思っていたので、朝ごはんを大事にしようと思った。である時に、今から10年ちょっとぐらい前に、ツイッターに朝ごはんを出そうかなと思ったのはですね、まあ、妻とも相談して、それでそういう、 こう食事の時に考えてみたら、私の家の食事は、例えばじゃがいもが味噌汁に入ってるとすると、このじゃがいもは今日のじゃがいもは 誰が作ったかじゃがいもかっていうのが分かるんですね。大地を守る会を通じて我が家にそのじゃがいもが届いてるんで、あ、これは北海道の金井忠さんのじゃがいもなんだとすると、子供や妻たちと、北海道の金井忠さんは、奥さんは去年の暮れにぎっくり腰になったけど治ったかななんて言いながら、まあ食べるわけですね。
なるほど。
それから味噌汁をこう食べるという味噌は、あ、これは境港の、味噌屋さんの味噌だったねって言って、あそこの社長はなんかこういつも難しいこと言ってるけど社員たちに支持されてるのかねとか言いながら味噌汁を食べるっていうようなことができる環境にあったんです。そういうことをよく考えたら、どの野菜もほとんど名簿を見れば、今日の野菜は どこの誰が作ったかっていうことが分かる。でそれをこう、日本中でこんな食べ方をしてる人はいないだろうと、食べ物裏側のぎっくり腰の話までできるような食べ方をする人はいないだろうということで、ちょっとツイッターで出してみようかなと。でも140文字だったので、まあ1日に3人ぐらいしか農家の名前出せませんけど、でもまあ一応は そうやって書いて、農家の人たちに今日はあなたのそのキュウリを食べたよとかっていうことを無言のうちにメッセージを出すということをしたいなと。そうすると農家の人たちはじっと僕のツイッターを見ていて、わあ今日はふたさんが私のキュウリを書いてくれたとか、もうずっと書いてくれないかと思ってたんだけどやっと出たとかっていう、こうなんか喜怒哀楽を表してくれるような人たちが出てきたんですね。で、まあ、そういうことが私も嬉しいし、農家の人たちもすごくそういうことが励みになるだろうなと思ってですね。
そうですね。
それでなおかつこう食べるときに、うちは最初はもう家族のものがどんどんどんと出るんですけど、ちょっと待って写真を撮るからっつってこう自分のものだけ取り寄せて、それでバチッとこう写真撮って、それでそのこれは誰それ誰それっていうことをちょっとメモを書いてですね、それでまあ食事するんですけど、それであとは終わった後にそれを紙を持って満員電車に乗りながらこうツイッターにそれを書くっていうのが毎日の習慣なんですよ。
そうですか。もう10年続けてる。長いですよね。ツイッター見ましたよね。いやだから毎日こう変わらずね、同じそのスタイルでずっと並んでおられるんですから。これはぜひ今日お話を伺わないとと。
まあ同じお盆を使ってるんですよ。だからこうなんか、ね、お盆が赤いお盆を使ってるのでちょっと派手げに見えますけど、でもまあ一応はそういう。自己主張してるわけですから、使ってるお椀なんかも僕が知ってる、例えば例えば今治の岩焼きの知人が作ってくれた丼とかも使ってるんですよね。それでその丼が壊れたよっていうと、割れてしまったっていうと、毎日見てるから割れて他のもの使われちゃ嫌だかってまた送ってくるんですよ。
ね、まあ、
そういうようなこう作ってくれる人に対する感謝の気持ちをまあ表現しようかなと。
あ、いいですね。その生産者の方とのご縁はどのような形で広げてこられたんですか。
まあ、最初は核になる農家の人たちは、話は長くなりますけど、水戸におられたあるお医者さんがいたんですけどね、高倉博影さんっていうお医者さんがいたんですけど、まあ、そのお医者さんが、農薬の問題に非常に詳しくて、そういう中毒 の患者さんを治したりするしてたんですけど、こんな農薬の患者さんが来るような農業やってちゃダメだっていうので、まあ、周囲の農家の人たちを一生懸命説得していたんですけど、
お医者さんがね、
はい、でそのお医者さんにたまたま知り合うことがありまして、でそのお医者さんの農家の人たちを最初紹介していただいて、で彼らと話したら、そういう農業無農薬で物を作りたいけど、誰も買ってくれないって、で買ってくれる人がいたら作りたいんだっていうような話を聞いて、そこからじゃあ、自分たちで売って、でそういう農家の人たちが買えば作るっていうので、あるいは最初は買えば作るじゃなくて、家族の分は自分たちも農薬で作ってるけど、農協や市場に出すのはどうしても虫食いキャベツなんか誰も買ってくれないんで、だから作れない、無農薬なんかで作れないって言って、そういう農薬を使ったものをやってたんですけど、でも家族のものあるっていうので、とりあえずそれを少しは売ってほしいっていうところからスタートしたんですよね。でそれが売れるならば、だんだんこう少しずつ変えていくということで、
そうですか。
それからそれで農家の人たちが少しずつちゃんと買ってくれるぞって分かると、仲間を紹介してくれて、
ご紹介
で、それからそういう話を聞いたまた別のところにも少しずつそういうことがやってる人たちがいるらしいっていうと、農村の中には有機農業運動とか無農薬とかって関係なく昔から特農家っていう人たちがいて、それでなんか安易に農薬なんか使わないでも、頑固者のおじいさんみたいな人たちが農薬使わないでやってる人たちが点々といたんですよね。でもそういう人たちがだんだん紹介されて、でそれで少しずつ輪を作ってきました。ですからたった一人の農家を養う、食べていかせるように仲間に入れるためには80件の消費者を作らなければいけないっていう、当時始まった頃は我々はそういうスローガンを掲げて、80件の消費者を作って初めて一人の農家を養うことができるっていう言い方しましたね。
そうですか。で逆にこの80件の消費者はどのように見つけてこれ
80件の消費者も一応は口コミがほとんどでしたね。最初は一番最初にやったのは都会の東京 の, 大島団地っていう、はい、あの江東区の大島団地っていうところで青空市をやりまして、はい、それでそこでこうあの御座の上にたくさんの農薬の野菜を並べて
御座の上に、ね、
それでこうバナナのたたき売りのように無農薬ですよ安全ですよ美味しいですよって、まあ、農家の人たちと売り始めてですね、でそれで、まあ、それがこう評判になっていくということで、今度はそこに班を作っていくっていうそういうあの青空市を点々とこう都内やり、やりながら班を作ってきました。で班を作ってそ今度は注文制にして、で共同購入でやっていくというやり方と、まあ、そういうことをにぎやかし、うん、にぎやかにやってると、うん、あのこうマスコミとか、うん、いろんなところが面白がって、うん、あのこういうことやってるっていう人たち、うん、そういうことを書いていただくと、うん、その分だけこうまた問い合わせが消費者からあって、うん、増えていくっていうようなそういう時代でした ね、
なるほどね。最初からもう共同購入っていう形で
最初は青空市をやって、ね、はい、あのだけど売れるから残る売れ残ってしまうので、はい、あの注文取らないと、はい、あのいけないので、だんだん青空市やってお客様を集めて、それが数回やってるうちに注文制にして班を作って、それを点々とこうあのそのやり方で班をいっぱい作っていって、それが共同購入ですね。
でもそれ非常に画期的なやり方でございますよね。
まあでもそうなんですけど、まあそうですね、だけどあの非常に泥臭くて、やっぱりこうはなんか、うん、なんて重労働ですね。
いや、もちろんでも今それこそ今アマゾンがある時代ならですね簡単かもしれませんけど、大変だったんじゃないですか。
大変でしたけど、でもね、あのなんかこう打てば響くようなあのあれがございましてね、あの消費者の人たちからには非常に感謝されましたし、でも感謝って言っても最初のうちはあれ農家の人たちもあまり技術力がないので、はい、あの例えば小松菜を持っていくと、うん、もう消費者の人たちが泣くんですよね。なんでこんな小松菜を持ってくるの、これは虫食いだらけでレースのカーテンのような小松菜でこれどこを食べたらいいのって言うと、もう情けなくなってしまうって。でもこれは虫が食ってるってことの確かに農薬まいてなのよねっていうこととか、そのネズミの尻尾のような人参持ってきてこんなもんで私たちからお金取ろうとするのというような人たちがいたのですけど、でもそういう人たち、まあ、いつも話をしてるので、でも私たちが支えないと、まあ、農家の人たちは無農薬で作れないのよね。これレースのカーテンじゃなくて綺麗な小松菜欲しいって言ったら、今のあの農家の人たちの技術力ではどうしてもあの農薬を使わざるを得ないってことがよく分かってると、だから頑張ってほしいって言って、
なるほど、
でそういうようなことを言いながら買ってくれるということは非常にこう働いてる我々もこう打てば響くようなあの自己実現があったんですよ。それは農家の人たちもそういうことがあったと思うんですね。
あ、それはすごいことですね。農家の皆さんは逆に言いますと、その有機農業 の、 その勉強というかノウハウがどのように蓄積されたか。
当時はあのどこの大学の農学部でも、はい、そういう有機農業とか農薬を使わない農業なんていうのは学問的に成立しなかったし、はい、それから、まあ、あの市場なんかでもそんなことを要求しませんでしたので、はい、結局そういう農薬を使わない技術っていうのは、はい、先端的に言ってる農家の人たちが次のランナーに教えるというようなやり方ですね。ですから我々はこう例えばトマトの農家でトマト の、 あの例えば疫病を治すためにはそういうことの技術のある農家の人たちを呼んで、それであのトマトの農家の勉強会をするとか、例えばジャガイモでもあのなんだ草加病のような病気を農家の人たちは農薬使わないと治せないっていうような言ってる時に、草加病対策のための勉強会とかこういうふうにしながら、ね、まあ、やって少しずつ技術をこう広げていくって、それは例えば農薬や化学肥料を使わない農業っていうのは堆肥の作り方を勉強するとか、それからその農薬を使わない場合には例えば雑草対策はあの雑草をどうやって抑えるかっていうのが一つの技術ですしね、そういうこうあのあるいは天敵を活用してうまくいってるような人たちの話を、まあ、みんなで聞くとかって言って雑草対策で天敵活用とか、あるいはフェロモンを活用する技術とか、あるいはもっと言えば輪作をする技術とか、いうようなことをこうそれぞれやりながら少しずつ技術を高めていったっていうのが日本の有機農業の歴史だと思いますね。
なるほどね。 じゃあもう要するにこう実践でやられてる方々のノウハウをこう結集してシェアしながら育ってこられた、
まあ、途中からそういう、まあ、大学の若い研究者とかいうような人たちはそういうことにまた先見的にこれをあの一つの課題として勉強しようという人たちも出てきましたので、はい、だんだんあの状況は変わっていくんですけど、最初はもう本当にあの特農家というか最初に飛び込んだ人たちがそういうことを一生懸命やって、それを消費者の人たちが支えるという関係で日本では有機農業が広がってきたと思います。
なるほど、ね、海外 の場合はこの農薬を使わない農業とか有機農業ってのはどんな感じでここまで来てるんでしょうか。
海外の場合は、まあ、あの日本とは少し発展形態が違いまして、日本の場合は特にアジアですので高温多湿の場所ですね。ですからあの例えばあの雑草だって、うん、あの植生率が 25% ぐらいあって、うん、雑草が生えて日本の農民は困ってますけど、ね、ヨーロッパのような例えばスペインなんかのは雑草すら生えないような土地で農業をやらなければいけないという人たちがいますね。それから、まあ、特に乾燥地帯ですので、はい、あの虫とか病気とかっていう日本の発生する状況とはほとんど違いますので、はい、むしろあのヨーロッパなどの方が、うん、あのオーガニック系の農業ははるかに日本よりやりやすかった、
やりやすい、
はい、だけど日本の場合やっぱりそういうこう、はい、あのまあ、狭いところで生産量を高く上げるっていう技術は確かにあるけど、うん、しかしすぐ病気になりやすいし、すぐ雑草は生えるし、はい、っていうようなところで、まあ、日本の農家は苦しみながら、はい、技術を高めていったと思いますね。
なるほどね、まあ、その蓄積が、はい、あとその、まあ、安全な食品を使った加工食品がございますね、はい、お味噌とかこういうのをやってる事業者の皆さんってどんな意識でここまで入ってこられたんでしょうか。
加工品の業者もあの、はい、まあ、最近はオーガニック系の農業加工品メーカーが増えてきましたけど、はい、今から30年とかそれぐらい前まではやっぱりこうあの価格ということが勝負だったので、はい、例えば味噌とかを作る場合でも、うん、国産の味噌なんか使ったらとても価格が合わない。それからこうあのジュースにしてもいろんなものにしても国産のものよりは、うん、あの輸入物をベースにして作った方がはるかに値段はいいわけですね。ですから、まあ、そういうものとそれから、うん、あのまあ防腐剤入れたり、うん、味覚を良くする着色料を使ったりというような、うん、そういうこう、まあ、今の社会のありようと似てますけど価格は安くてしかも見かけが良くて見た目はすごく美味しそうだというようなことで、しかもあの国の基準に合ってるので体で悪くないというようなものの方がよく売れてたわけですね。でしかしまああの我々が一つ一つこう変えていこうと思ったのはあの無添加で農薬や化学肥料を使わない農産物を原材料にして日持ちが悪いとかあるいはこうあの少し見かけも悪くてもでも安全であるというようなことに価値があるというように、うん、そういうことが分かってくれる消費者を探すか、もしくはそういう人たちを消費者に向かって食べ物を届けることで教育していく、食教育を。
なるほど、ね、
こっちの方がはるかに価値があるんだ。例えば卵一つ取っても卵の黄身がすごく黄色くて美味しそうに見えるっていうようなものは昔はまあ着色料を使ったりしてたし、それからあのトウモロコシをたくさん使うとまあそういう色が出てくるんですけど、ところがあの農家の人たちがこうトウモロコシを使うよりはまあ地場のそういう畑で作ったこう草とかね野菜なんかを鶏に食べさせてやるとこう黄色い身が少し黄色さが薄くなるわけですよね。でも卵の生命力とかそういうものはほとんど味も変わらないんですけど、でもそういう見た目であのなんていうか普通のスーパーなんかに行くともうそういう卵は全然ひどい目に遭うのですけど、しかし逆にあのだんだんいろんなことが分かってくると、うん、こういう卵でもしっかりした誰が作ってるか、うん、あの人が作ってくれる卵なら絶対間違いないというような消費者の人たちによってその農家を支えられるということがありましたね、
うん、なるほどね。やっぱり消費者の意識と行動が変わることで農家とか加工事業者の方も変わっていってたということですね。
加工品業者もですから生産消費者の人たちが会社再生すれば
会社あの そうですね、
そういう農産加工品を作ることができたわけですね。
そういうことですね。今はその御社で大体どれぐらい消費者の会員さんいらっしゃるんですか。
今3つのブランド全部合わせて40万人ちょっとぐらいいますね。40万人。
そうですか。全国に。
はい。
あ、そうですか。 やっぱそういう方々はその口コミ広がることが多いんですか、消費者は。
そうですね、今は、まあ、今でもそうですね、口コミの、まあ、かなり口コミの人たちが多いですけども、まあ、はい、あのネットで広告を出したりもしておりますので。
ネットはそうですよね、はいはい、特にネットには皆さん敏感なんじゃないですか、はいはい、
それで、特にこうオイシックス系 の、はい、あのなんてお客様はネットので、うん、あの入ってくるお客様が多いですね、はあ。それから、まあ、ラディッシュボヤとか第一守る会のようなお客様は口コミで入ってくる人たちが多いです。
ああ、なるほどね。ああ、こうじゃあチャンネルがこうなんかこう、はい、いろいろあるわけですね。はい、ああ、そうですか。年齢層は消費者の方と若い方が多いですか。
年齢層は、まあ、入ってくる人たちは大体一番最初に入そういうものに気がつくのはあの女性の方、まあ、男性より女性の人たちが多いんですけど、
ですよね、
あの自分はこう第一子を妊娠したか第一子を産むかっていうその、うん、その自分の体に命が宿った時に初めてこう食べ物ということに対して関心を持ちます。それから、まあ、もちろん第一子だけじゃなくて第二子に な、うん、なっていったり、はいはい、いうようなところになっていったりこう、いろいろ それぞれあの子供が大きくなって、手離れし、はい、子離れし始めるような時にもまた変化が起こりますし、はい、それから子供たちが旅立っていった後に、はい、老夫婦2人だけになった場合にもまた変化が起こりますので、まあ、そういうチャンスの時にうまくこう働きかけると、はい、それぞれのところでお客様が増えていくという。
なるほどね、まあ、本当にそういう意味で言うと食は基本中の基本ですから ね、 そのご自身に新しい命が宿った時に目覚める方が多いっていうのは、うん、なんかすごく自然な気もしますね。であとその政府の方ですけども、はい、なんか最近農水省も雪の今日も広げましょうみたいなことをいたしまして、はいはい、だいぶ時代は変わったかなと思うんですが、政府のこの取り組みについてはこれまでと今どういうふうに見ておられ
ますか。そうです、私どもが日本でこの有機農業運動というか有機農業を広めようと思った頃は、はい、もちろん農協でも市場でもちょっとでも虫食いのキャベツがあったら引き受けないとかですね、うん、それから地域で 農薬でやってるっていう農家があったりすると、うん、まあ、地域によっては隣の畑の農家の人から告発されたり、お前のところで農薬を使わないで虫が来てるのでそれがついでにうちの畑まで来てくれてどうしてくれるんだっていうようなこととか、まあそういうような時代がずっと続きました。でしかも日本 その農業政策を作っている、まあ、政府農水省なども基本は昭和36年の農業基本法に基づいておりますので、はいはい、農業の近代化ということで、はい、まあ、農薬や化学肥料を使うとか、はいはい、あるいはそういう機械化するとか、うん、確率化するとかっていう、でも畜産も全部そういう、こう、はい、多頭買いとかですね、はい、いうような農業の流れが全体がこう生産量の拡大と、うん、まあ、いろんな化学肥料も化学薬品を使いながらでもそういう農業をするっていうようなことの政策の柱だったんです、はい、で有機農業やる農家に対して人たちに対しては何の支援もなかった。それからその技術的な研究に対する支援も例えば点滴活用とかいうようなそういう支援もなかったで、日本で有機農業がそれからそういうある意味での地域の農業協同組合とか地域のこう古いというか近代農業に従っている人たちからの強い、まあ、批判とか抵抗を受けながら、でも農家の人たちがそれでもやり遂げたのは消費者の支持が一定程度の消費者の支持があったから、
なるほど、
彼らはその強い支持で食べていけたんですよね。周りからこう批判されたりしても食べてて、それが本来こう政府が認めてない、何やってんのお前のとか、そんなことなんかやれるはずがないっていうような、そういう有形無形の圧力があってもその農家たちをやって、なおかつそれがじわじわじわじわこう増えていく、40年前から30年前にはもっと増えていく、30年前からまあ20年前でもどんどん増えていくという、そういうような行動と、それからこう、高度経済成長以降のこう成長の歪みに対する、うん、まあ、環境意識の高まり、うん、
はい、
そういう、 こう一時的な生産力の向上じゃなくて、はい、社会というのは持続可能でなければいけないとかですね、はい、それから、まあ、バブルの時代のちょうど終わった後なども、うん、そういう、 こう24時間働けっていうのは、やっぱり労働も持続可能じゃなくちゃいけないとか、それからそういう、 こう水も 土も持続可能なものにしなくちゃいけないというような環境問題が徐々に徐々に広がってきましたね、うん、で そのことがまたこうあの消費者の人たちの意識も変えていっただろうと思うんですけど、うん、で あるところから今度は偽装表示問題とか、
う
ん、なんですか毒入り餃子問題とか、まあ、いろんなことが食べ物のも問題に対してもいっぱいいろんなことが起こってきて、でふっと周り見たらそういう農業の分野でも消費者の支持が得られるような農家の人たちが一定程度の層になり始めているという時ところに日本 の政府も気づかざるを得なかった。でもある意味ではそれをこう少し弾圧しようとしてジャス法 その表示の問題とかねいうようなことで最近はなんか無農薬だって言ってこっそり農薬をまいてる野菜を段ボールだけ無農薬って書いて売ってる農家がいるらしいっていうようなことでそれをこうどういかに規制するかのような法律を作ろうとしたりですねいろんなことがあったんですけど、でもそれでも消費者の人たちの支持がだんだん得られていってそれで国会議員などもだんだん説得される人たちが何人か出てきてそれで2006年にようやくこう議員立法ですけど有機農業を進める推進するっていう法律がようやく日本で成立するんですね。
でそこで2006年ですね、
はい、2006年12月ですね。そこからある意味では政府も一方で近代農業というかそういうことは推進はするけどしかしもう一つの柱として有機農業というものもこれも日本の社会には必要なんだという推進法を作りました。でそれでまあオーソライズされて少しずつこう広がっていく。しかし世の中はだんだんだんだんそういう環境問題とかいうものの意識が高まってきますので、でまあ、それとそういうスーパーマーケットなんかでもそういうものを売るところがどんどん増えてきてるし、うん、海外見てもそういうものがどんどんこう一定程度の広がりを見てるということで、はい、まあ、今回菅政権になって、はい、まあ、2050年のカーボンニュートラルみたいな方針と、脱炭素社会というようなことを言って、はい、まあ25% まで有機農業を広めるというような方針を、出し始めた
と。最初目を疑いましたですよ。その農水省がこういうことを言い出したかったんです。
まあそれはまあそういう時代とそれから世界の流れの中でそういうふうになったということだと思いますね。
そうですね。まあしかし今日本もですね、こう農業食料の自給率が下がってるんですけども、どうもこうこの数十年ですね、日本政府は農産物を工業製品と同じように考えていて、安く大量に入れればいいじゃないかと。車も海外で作って輸入すればいいみたいな話でね、部品とか材料もどうも同じ発想でやってて、日本のこの消費者のためとか日本の国土を守るとかいうことよりも単なる工業製品の一環として農産物みたいな発想でやってきちゃってんじゃないかと思うんですが、その辺はどう思いますか。
まあ、それはまあそうだと思います。まあ、ただそれは、はい、一方ではそういう食べ物はでも何でもその安い方がいいっていう価値観がやっぱり社会を覆ってますので、ですから例えば同じキャベツでも日本の農家の人たちに聞くと、最近どうか分かりませんけど、1個140円以下だったら日本の農家はキャベツなんか作れないんですよね、乱暴に言うと。でも中国産のキャベツは作ったキャベツを持ってくると1個40円で売れるわけですよ。
1個40円でいいね、いくらで農家を下ろしてるんですか。
ですから そういうことになると、とても価格だけでは太刀打ちできませんね。だけども同じこう例えば日本 の商社の技術者がいて、同じような日本の農家と同じような技術でキャベツを作らせれば、見かけは全然変わりませんので、それでスーパーマーケットになれば40円のキャベツを買うわけですよ。それから加工品業者もそういう、キャベツの仮に加工品があったとすると、日本の140円のものを買うよりは40円のものの方がはるかに安い価格で提供できるので、そういうふうになりますね。でその安さということに、なんていうか国民全体がこうすることはなかなか難しいですよ。 でそれをこう、はい、アメリカとかもヨーロッパなどはそういうことをする、そういうふうなことを無制何も手をかけないでやれば、当然自国の農業は、うん、滅びていきますね。安い方へといきますので、
はい、
そうすると、それではいざという時に、例えば戦争が起こった時でも、うん、まあ、第二次世界大戦の時にヨーロッパの各国には全部食糧危機に陥ったので、はい、それ以降必死にその反省の上で自国の食糧自給率を高めるわけですけど、うん、
はい、
日本はそういうことにちょっと手をかけ、政治はかけなかったですね。まあ、手放しでそういう競争に委ねてしまいましたので、
はい、
ですから海外から入ってくるものが抑えきれなくて、うん、それで価格が安くなっていく、農家がだんだん減っていくという構造が、はい、今の食料自給率 37% の、うん、まあ、大きな原因ですね。でそれがこのさらにこうグローバリズムというような美しい言葉を使って、うん、それで TPP のように、まあ、もっとさらにこう輸入輸出をしやすくするような構造でやっていくというようなことをしていけば、うん、その問題がすごくこうどんどんどんどん日本農家ひどくなります。でそれを、まあ、政治の力でもしやるとすれば、まあ、可能かどうかは別ですけど、まあ、関税を入れるとかですね、うん、
はい、
あるいはヨーロッパでやってるように、所得保障、農家の人たちに農業をやってるということを前提とした所得保障をするとか、政治の力でやれることがございますので、でそういうようなことでとりあえず農家 の生産基盤、食料の生産基盤を残しておくとか、技術を残すとかっていうような政策は打とうと思えば打てる。だけどもそれが打てきれないまま、はい、今日の政治が続いてると思います、ね、うん、まあ、それをやれない分だけ、うん、でもちゃんとしたものを食べたいという消費者の人たちが少なくとも私ども、ね、はい、40万人いると、
はい、
でそれは他のいろんな人たちを見れても、うん、まだまだ少数派ではあるけど、うん、安全なものを食べたいという人はこう、はい、世論調査 などすると、うん、80% か 90% ぐらいは食べたいと言ってるわけですよ。
でも意識高いです
よね。意識はあるんですけど、でもやっぱり価格がねって言ってるわけですね。ですからそういうその乖離を政治がどう埋めるかによって、うん、日本の農業が、まあ、持続可能なものになるのか、うん、こう安いものが洪水のように入ってくる、
はい、
グローバリズムの中でだんだん滅びていくか、はい、どっちかの瀬戸際だと思いま す、
ね、今本当におっしゃるようにこう安いものどんどん広がりましたけども、しかしこのコロナの中で本当に所得も減って飢えてる方も増えてきちゃったんですね、はい、現代日本で飢える人がいるっていうのは大変なことだと思うんですけども、どう思われますですかね。
そうですね、それはでもこの同じような問題は世界中で起こってますね。今までのそういう、こうヨーロッパのとても移民の人たちが農作業をしてた人たちがほとんど入ってこなくなることによる食料が足りなくなるとか、あるいはそういう物を移動させるようなことがストップし始めたので、うん、物が行き渡らなくて非常にこう低所得の者の人たちに食料に行かなくなっているとかいうようなことが起こっている、うん、日本も、まあ、ある意味ではこう、かつては一億 中間層みたいな中流意識を持ってたんですけど、うん、格差がどんどん広がりましたので、うん、そういう貧しい人たちがたくさん、はい、だんだんそういう人たちの食べ物がいかないとか、うん、生活が苦しくなるというような仕事がなくなるということで、うん、そういう構造になっていると思いますね、
はい、まあ、そうしますと、まあ、もともとだからそんな安くすれば海外から入ってくるだけですから、やっぱそこはこう政府による所得の分配機能を使って、うん、支えないとまずいところですよね。命を損なうところなんです
よね。そうですからこうやっぱりこう命に関わることですからね。ですから例えば、まあ、コンピューターも必要ですけど、いざ生きるか死ぬかという時にはコンピューターをかじって生きるわけにいかない
ので、そうなんですよね。
やっぱりご飯かパンかなんかを食べられるような、うん、そういうような社会の作り方が必要だと思いますね、
はい、そういうことですね。逆にこの農家の皆さんは今後 その、まあ、本当に消費者の皆さんもそうやって、勇気を求める方は間違いなく増えてきている危機感もある。でチャンスあればそういうのを手にしたいと思っている。今後のなんていうか発展の見通しについてはかなりこう手応えを感じておられますか、ね、
農家の人たちですか。
農家の人たち、
農家の人たちは僕はもう40年ぐらい農家の人とお付き合いしてきて、
はい、
農家の人たちが手応えを感じる、あるいはこれからも農業しようっていう気持ちに持てるものは 自分たちが農業で生活できるかどうかだけですよ。
まあ、そうですね、
ですから彼らがさ、まあ、冒頭で申し上げたような自分の子供がちょっと成績がいい子供がいたら、うん、農業っていう職業だけで子供を大学に行かせられるぐらい の、うん、あの農業収入があるということが保証されたら、はい、あのもちろん土に触るの嫌だという人もいますけど、でも一定程度自然の中で働きたいとか暮らしたいという人たちは日本の社会に厳然といますのでね、ですからそういう食べれる自分が食べれると思ったら農家の人たちはあの農業を続けると思うんですよね。
そこですね、はい、ですフランスなんかは結構
そこを保証し、ね、どうやって保証するかというそういうものをもちろん消費者の人たちが支えるということだけじゃなくて、うん、国としてそういうことをあ、まあ、国の問題として将来の自分や子どもたちの時代まで、うん、そういう社会を残すという観点で、うん、まあ、どうやってそれをあの支えるかということだろうと思うんですかね、うん、
だからそこは今までのこの安ければいいという市場原理主義では全く手がつけられない。
そうです。ただ、まあ、僕たちが今やろうとしているのは、うん、その消費者の人たちも先ほど申し上げたようにこう 安全だとか、うん、もちろん大事なことです。あの、うん、アトピーのある子どもたちにの体が治るような食べ物とか、うん、アトピーにならないような安全な食べ物を食べるということもすごく大事ですけど、はい、しかし近代というのはそれだけでそういうことだけじゃないもと、例えば女性の人たちが働き昔のように専業主婦じゃなくて外に働きに行ってで帰ってきてそこでも子育てして食事を作るという時にあのもうお腹空いたお母さん早くご飯出してっていう忙しく帰ってきたお母さんが、うん、はいはいって言って有機農業で農原材料からでこう1時間とか2時間こう 下ごしらえして食事を出すっていうのは働くお母さんたちにとってはそれは大変あの できないので、はい、結局冷凍食品とかインスタントなんかに頼らざるを得ないっていう時代に来てるわけですね、はい、働くお母さんたちが増えてくるんで、はい、そういう人たちに例えばある種のこうあのミールキットというような15分とか20分であのポンとこう出せるようなそういうある種の便利さとか、それから注文の今までもかつてはそのスーパーとかそれからあの八百屋さんなんかに行って野菜とかを買っていたものがそういう働くお母さん時代が変わってきているので玄関先までそういう食べ物が届くとかですね、それからそういうものをかつてはこう鉛筆を舐めながら注文書を書いていたものが、うん、あのスマホで注文できるとかっていう、はい、そういう生活スタイルの変化にも、うん、合わせて、うん、でそういうことによってこうあの、まあ、安全な食べ物が、まあ、流通していくような仕組みをも我々もこう流通業者として考えなければいけないですね。でそういうものが総合的にできていった時に、うん、あの農家の人たちを本当に意味では支えていけるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、今ですからこう社会の混乱がね、うん、まあ、あの疫病も経済もそうですが、まあ、戦争も結構ね危険なところもありますし、政治の不安で暴動が起きたりですね、いろいろやっておりますけども、やっぱこう文明の勉強をされた学者さんの中にやっぱりこう食の問題が結局最後は戦争を決めてると、やっぱり食が回らなくなる、食の元は水とありますからね、結局だから社会の平和は食からだったっていう方もいらっしゃいますけどね。
そうですね、そうですね、まあ、農薬の原材料はある意味じゃ爆弾とか兵器だったわけですから
そうですね、
ですから、そうですね、まあ、そういうものを使わないということは実は、あの農薬を使わないような農業を実現するというのは、うん、あの世界の平和にも貢献するわけですよね。
そうですね、
だから、まあ、食べ物がやっぱり飢えたりするとどうしても生きるということが必要になってくるので、うん、よそから奪うとかいうような、はい、あのどこかも支援がなければそういうことをしてでも自分の家族や自分の子供を養わなくちゃいけないと、国としてそういうことを考えざるを得ない時代が来ると、それはやっぱり戦争に向かう大きな要因になりますので、
そうですね、
それぞれの国が食料を安定させると、それが安全保障だというふうに思いますね。
そうですね、戦前の日本もこう食べられなくてね、はい、結構戦争に行った部分もございましたですからね。
そうですね、まあ、満州の開拓なんてまさにそうですね。
そうですね、はい、あれはちょっとこれ外れかもしれませんが、満州の開拓の農業ってのは国が全部教えたんですって、素人に。なんか開拓者は農業を知らない人もなんか国が一定なり方を教えてやったらしいですよね、はいはい、だからあまりうまくいかなかったっていう話を聞いたことありますね、まあ、あの
そうですね、みんな農家だけが行ったわけじゃないですからね、
はい、ねえ、だからやっぱりそう簡単にね、なんか工場の機械操作みたいなわけでいかないわけですよね、うん、だから本当なんか今お話伺いますと、まあ、消費者の サポートも大事ですが、とか農家が子供を大学に行かせられるぐらいまで所得があればやるだろうと、うん、そこはやっぱ鍵ですよね。
そうですね、まあ、本当は行かせなくたって豊かな生活できる、あの気持ち豊かな生活が、まあ、あのやる人たちはたくさんいると思うんですけど、まあ、たまたま僕は、例として申し上げたのですけど、でもまああの農家の人たちが自分の家族を養ってちゃんと、うん、あの心豊かに暮らすだけの保障はね、うん、あのしてあげるべきだなと思うんですよね。
そうですね。そうしますとやっぱり、まあ、政治もはっきり言って世論を見ながら動いてる時代でございますからね、はい、やっぱり消費者イコール有権者でありますから、やっぱり消費者の皆さんの関心が高まっていくとやっぱり政治も変わっていくんだろうと思いますけど、どうでしょう。
そうですね、僕はですから、まあ、例えばあの第一守る会ってもともとは市民運動的な体質からスタートしたので、
はい
はい、まあ、ある意味ではこうあの農薬を使うのをやめてほしいというような署名運動をしたりね、うん、
はい、
まあ、いろんなそういう、 こう政府にいろいろ働きかけてというようなこともあの なかったわけじゃないんですけど、はい、でも僕あるところから僕たちが考えたのは、あのそういう、 こうあの告発したり糾弾したりするようなことであの日本の農業政策を変えるっていうんじゃなくて、うん、むしろこうあの消費者の人たちがこちらの方がいいというふうに、うん、あのそういう消費者が増えていくとか、うん、つまりこうビジネスをやりながら、うん、企業として社会にこういろいろと力をあのビジネスの成功の姿を見せて、うん、でそのことがこう消費者が増えていくとか、うん、あるいはビジネスの方法で農家の人たちを少し豊かにするというようなようなことをやっていけば仲間が増えてきますね、うん、そういうことがこう社会を変える力になるはずだと、政治に頼るだけじゃなくて、うん、ですから、まあ、ある一定程度の力がついた時に僕はあのもっと自分たちの力が弱いと思ってですね、もっと消費者の人たちを増やしたいけど、うん、でもそれは会員がなかなかこう増えるようにはならない、うん、でも農家のもっと日本の有機農業の畑を増やしたり、うん、あの田んぼを増やしたりすることで、うん、あのこの勢力を日本の僕も冒頭申し上げたこうあの持続可能な社会をね、はい、作るためには今の自分たちの力では足りないと思ったわけです。でその時に思いついたのはあの日本であるコンビニさんのどこかを説得して、
はい、
コンビニで有機農法のものが売り始められたら、
うん、
ひょっとしてそれが成功したら、うん、あの他の、まあ、3つの大きなコンビニのうち1つを説得したら、
はい、
あの他の2つはうまくいったら真似するかもしれないと、それはもう日本中のなんか 食文化とか、うん、いうようなこととか、あるいは農業に大きな影響を与えるはずだと思って、うん、それでターゲットに、ね、まあ、いろんなつてがあったんですけど、うん、ローソンさんに一応お話ししてですね、
う
ん、
そうですか。
それで、まあ、あのローソンさんと当時 の、 あの、まあ、社長とかいろんな人たちとお話しして、僕がローソンさんに、まあ、ギリギリで申し上げたのはあの、まあ、当時の社長は新浪さんですけど、あの日本全国当時1万1000店舗ぐらいローソンのお店があったんですけど、
はいはい、
まあ、一つはあのローソンさんは日本の農業がやっぱりあの残った方がいいと思ってますか、
うん、
TPP のようにもう、うん、そういうものが日本にどんどん入ってきて日本の農家が立ち行かなくなるということを望んでられるかって言って、新浪さんは TPP の参戦論者で強い意思をお持ちだったんですけど、うん、いやそ日本の農家がやっぱり残っていることが大事だとおっしゃるの で、
うん、で
僕象徴的に申し上げるけど、僕はそのもしローソンさんが1キログラムの袋に無農薬の米をね、
うん、
あのローソンの店舗で 1キログラム1店舗1袋最低1日売ってくれたら、うん、1日1万1000個売れるわけですね、
はい、
で1日11トン売れる、うん、でこれはあの日本中の農家にね、うん、どれだけの励みになるかと、無農薬とか有機農法と関係なく、うん、あの日本のコンビニのローソンさんが日本の農家の作る米を積極的に売り始めたって、こんな社会を作り出したいって、うんうん、という話をした時に、うん、まあ、その 1キロ1個必ず売る約束はなかったんですけど、うん、でもあの日本の農業を守るということについて我々もね、うん、あれですの で、うん、であのそういうことは力を尽くしたいとおっしゃるので、うん、
はい、
それで当時の第一丸会に資本参加してもらったんですよ、ね、
あ、そうなんです
か、あの、はい、少しお金出していただいて、そこからローソンさんにいろんなものが売り始めたんですけど、
うん、
あの、まあ、あの だからすごくうまくいったわけじゃないですけど、うん、まあ、そういうこちらの気持ちとしては、ね、はい、あのコンビニの人たちも仲間に入れることで、うん、今までのこう有機農業というものがある人のマイナーな世界が一気にこうあの、うん、大きな広がりを持てるかもしれないというような政策も、うん、その消費段階では何度も打ってきたという、う
ん、ああそうですか、まあ、本当ね、いろんなその積み重ねで今日があり、またこれからもそれが続くんでしょうね。
そうですね、まあ、そうすることでなんかたくさんの人に喜んでもらえたらいいし、はい、まあ、農家の人たちが生きていけるような社会ができたらいいと思います。
いいですね、はい、あの今日本当にたくさんのいいお話を伺いましたが、最後にあの藤田会長からこう沖縄の皆さんにです、ね、なんかメッセージを一言いただけますか。いろんな方聞いていらっしゃいますので。
そうですね、まあ、あの今回のコロナの問題でもその去年の今頃にこうあのマスクが不足したり医療防護服が不足したりっていうようなことが起こりましたね。それは、まあ、中国やロシアの人たちが自分の国の国民を守るために今まで輸出しできていたものを輸出しなくなった。それで日本は大変困りましたけど、これは一つの大きな教訓だと思う。命に関わるものは安いからといって海外に依存するんじゃなくて、やっぱり自国で自給するというようなことが今回のコロナの問題でもすごく大きな教訓ではないかと思うんですね。ですから今日本の食料自給率は 37% ですけど、これは命に関わることです。ひとたび食料危機、つまりコロナのような危機がもし食料の世界で起こったら 60% ぐらいの人は食べ物が届かないというような構造に今日本の社会はなってますので、まあ、そういうことを手遅れにならないようなこのコロナの問題を一つの例として、あの食べ物を命に関わるものを保障する社会を作ることを目指すべきだと思いますね。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日はオイシックスラ第一株式会社代表取締役会長の藤田和義さんに、植えることのない世の中をという題しまして、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺いました。藤田さん、今日は大変どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
ありがとうございます。